熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう酷暑ですね。
暑いと言いながら言うても暑いけどね、暑い暑い言うても暑いし
私しばらくこう関西離れてたんですけど、関西に戻ってくるとこの関西の暑さってやっぱりこう特別ですよね。 なんて言ったらいいんだろう、こうドンとズーンと暑い感じがします、
まあ、まあ昔から京都はやっぱ盆地やからね。
まあね、その風の問題もあるかもしれないんですけれども、
比叡山も頂上行った寿司で、
そうね、比叡山とかだったね。
いつも比叡山の涼む時は比叡山の頂上、あの駐車場ある日、はいはい、ここが一番涼しいな。
うん、まあでも一般的にはあの下の方はすごく暑くて
ねこの頃はまあそうだけど、まあ家がエアコンついてあるからね、涼しいけど、
うん、なんかね、エアコンとか暖房、まあ、器具もうすごいよね。私はもう本当感謝したい。でなかったらもう無理でしょう。だってエアコンなかったら。
そうやけど昔はなかったんだな。昔は、まあ、うん、もちろん舗装もしてへんだしね、地道やったから。
エアコンとかがなかったからまだ気温が上がってなかったのか、
まあ、そういうわけでもない、まあ、それも一部あれやけども、昔はほんまにのんびりしてたけど、夏
ね、お水まいたり、
水まいて、ね、表将棋で出して、近所のおっちゃん、おじいさん、うん、ふんどし一丁や、暑いねとか言って。
でもね、今ふんどし一丁で外にいるのが認められないんじゃないですか、多分きっと。
昔はなんか近所、まあ若い人はそんなしてへんけどね、みんな酔って、もうやらこんなんって話
も。でもいい時代ね、日本の夏っていう感じですよね、ほんとそれは。
そうよね、まあだから僕らは大体朝起きたら8時頃からもう泳ぎに行ってたけどな。
うん、今そのもちろん桂川もそうですけど泳げないでしょ基本的には。
今はだけど昔から前から思ったら水はきれいになってきたけどね、昔は僕らよう泳ぐ疎水があってね、ちょうど夏やから田植えの水、田んぼへ水入れる頃やから水路が水いっぱいで、ほんで宇治川からもう秋をってそこ水が出て泳ぎに行ったわ。
まあ、でもそういうおおらかな時代だったわけですよ。
いや、行った、毎日行ってた、真っ黒けやさから、前も後ろも顔真っ黒け。
今そんな毎日川で泳ぐっていうような、こうなんていうの、状況がないっていうかね。え、
なあ、もう川でね、昔泳ぎに行ってなんかああいう貝とかね、シジミとか取ってよう持って帰った
ね。おっしゃってましたよね、うなぎ取ったりもしたって言ってましたもんね。
そうそう、うなぎを積んでね、針で。
いい時代でした。
あんな人だな、だけど。
さあ、そんな酷暑続いているんですけれども、ね、7月28日には、熊本で地震がありました。
ね、気の毒な。
ま、なんかこの忘れた頃にね、やっぱり起こるっていうか、熊本も多いです ね本当に。
そうやね。僕も知り合い回るから、電話したらどうやら言ったら、今度の地震震災は熊本市内よりもちょっと南の方、八代か、あの辺あたりが
強
かったから、
ね、
市内はまだ比較的ましたけどね。
なんかやっぱりその神戸とかに比べると高い建物が少ないというか、まあ、一個一個のお家のしっかりしてるとかも、あんまりこうすごく大きな被害っていう風な感じはしなかったんですけど、
いや、それ木造の家やから結構潰れてるわな。
ああ、そうですね、
僕も前の10年前の時行ったけどね、やっぱり家潰れたわ、益城町とかあの辺車で走ってたら。
まあでも本当にその地震に打ちをかけるようにこの暑さと、また台風がねという話もあったりして、
暑さが大変やね。なんか今でかい自衛隊の船を横付けしてるですね。
40度超える日があるって、もうだってサウナみたいな感じでしょ。だって
もう自然だけはね、自然界やから現象やから、人間の力ではもうどないもない。しばらく大変やな、
ね、またそれをきっかけにどこか別の地域がね地震が起こることもあり得るので、本当にね皆さん十分に、
人間ってね ほんまに運なんやな。
いやでも運で片付けていいのかどうかわかんないけど、
僕は運って言うてるけど天命やと思ってる、
まあ、その言い方の方がね、うん、私ねちょっと熊本の人と連絡したんですけど、やっぱりなんかお水をやっぱり確保するのがすごく大事だよみたいな話をしていたので、まあ、この暑い時期ですし忘れちゃうでしょ、ちょっとこのほら身の回りに地震が起こらないと、
だけど、まあ、向こうの場合は水が豊富やから、井戸を結構掘ってるらしいね。だから僕も水を送ろうかなと思ったんやけども、なんか倉庫にストックでいっぱい水があってそれを運ぶ人がいいんだけのことがあって、まあ原油物資はたくさん行ってるみたいね。
だんだん日本もねそういうこうなんていうのかな、何かあったらこうするみたいな初動が早くなってきたんで
元気送ってください。
ふるさと納税とかでもあの寄付を募ったりするみたいですよ、まあ、賛否両論あるみたいですけれど、
僕はスイカ有名やからスイカ送ってくるね。毎年
スイカね美味しいね。
熊本の人からスイカバー送ってくる、なったことはしょうがないから頑張らんな、何かの形で応援したい ね。
そして皆様も十分に自然災害にはご注意ください、
はい。
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
賃貸塾
長栄や特選お部屋セレクション、このコーナーは株式会社長栄の営業センターや管理部門ベルビーのスタッフをお店ごとにお招きし、そのエリアの物件情報や物件にまつわる特選情報をお伺いするコーナーです。今週は株式会社長栄ベルビー武田から岡田智恵さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします、
初登場、
はい、
ということで、まあ、入社何年目ですか。
今4年目になります。
4年目ちょっと慣れてきた頃ですかね、はい、
そうですね、はい、
お仕事どうですか。
ちょっと戸惑うところもまだあるはあるんですけど、なんとかやらせていただいてるっていう状況です。
ありがとうございます、はい、ではまずは自己紹介とベルビー武田のエリアの特徴をお願いします。
はい、ベルビー武田岡田智恵と申します。先ほどお伝えした通り入社4年目で、まあ、あのご迷惑をおかけすることもあるんですが、なんとか今はあのやらせていただいている状況ではあります。でベルビー武田になるんですが、その名の通り地下鉄とあと近鉄の武田駅のエリアになります。で京都駅のアクセスも大変よくって、通勤やったり通学にもとても便利な立地になってます。でまた南インターが近いので、大阪や名古屋方面にもアクセスできますので、お車をお持ちの方にもとても便利になります。で周辺はスーパーやドラッグストアでコンビニも揃っていて、自炊派の一人暮らしの方やったり共働きのご夫婦にも暮らしやすい環境になってます、
はい、ありがとうございます、はい、さあ今回はこの地区からおすすめの物件をご紹介いただきます。どんな物件でしょうか。
はい、伏見区の、グランフォート伏見という物件の303号室になります。
はい、どのあたりにあるんですか。
とですね、伏見駅やったり、あと京阪だと住友駅の近くにある物件になりますね、
はい、ね、どちらも徒歩5分ぐらいで行ける物件になるんですかね、
はい、
ということで駅地下と言ってもいいんではないかと思います、はい、そちらのお部屋の303号室、リノベーションされているということで、はい、今日はご紹介いただきます、はい、リノベーションポイントその1教えてください、
はい、まず一つ目が明るい室内になります、ちょっと以前このリノベーション前にはなるんですが、床の色が本当に焦げ茶色の、すごい暗い、まあ、床 でちょっとどうしても昔っぽい賃貸のような印象がちょっとあったんですけれども、今回のリノベーションで床は、明るめの木目のフローリング あのウッドタイルですかね、うんうん、で壁も、ちょっと白っぽい基調としたクロスやったり、アクセントクロスもちょっと一面張ってるところがあるんですが、そこもちょっと明るめの、あのものをチョイスして張り替えさせてもらったんです。でその結果同じ、まあ、広さは変わらないので、うんうん、ただちょっと実際よりは広く見えるような感じで、明るくて気持ちのいい空間に変わってるかなと思います。
なんかさ、この木目調、はい、このタイプと白いタイプ結構流行ってませんか？なんとなくちょっとこう、
そうです ね、
おしゃれなカフェ的な流行りなのかもしれないんですけれども、 す、ね、すごくこうね、あのイメージ変わりますよね。
そうですね、
はい、おしゃれな変わっております、はい、さあそしてリノベーションポイントその2です。
はい、今年になるんですけれども、物件でインターホンの設備を全て更新させていただきまして、うん、で昨今ちょっと防犯面ではあの必須条件と言われているモニターホンを取り付けさせていただきました。このモニターホン取り付けする前は、うんうん、お部屋に受話器があって、でそれガチャッと取るような感じ、うんうんうん、はい、でちょっと誰が来るかっていうのも顔を見れない状況になっていたんですけど、うんうん、モニターホンですごい分かりやすくなりました、
う
ん、
はい、
で加えてですね、洗面台とあとエアコンの交換で、それでトイレにウォシュレットも取り付けさせていただきました、うんうん、で、まあ、いろんな面で、まあ、見た目だったり使い勝手もすごく良くなってると思います。で築年数もこの物件が20年経つ物件になるんですけれども、うん、はい、まあ、同じ家賃帯だったらできるだけ設備の整った部屋に住みたいっていう方にはとても納得いただけるかなと思います。
中でも20年経ってるふうに思えないくらい綺麗に直されてるという、ね、
そうですね、
そうですよね、うん、
はい、
さあちょっとねお部屋の間取りを教えていただきたいんですけれども、はい、まず玄関入ってどんな風になってますか？
玄関入ってまず台所があります、
うん、
で広さは 3.3 畳になります、うん、でこの台所には、IH のクッキングヒーターが2口ついてる物件になります、
うんうん、はい、
でその奥ですね、で洋室が広がってまして、洋室が 8.8 畳の広さになってます、うんうん、洋室にはあの広めのクローゼットもあのついておりますね、
うんうん、
で収納の横、クローゼットの横には少しちょっと棚みたいなものがありまして、はい、うんうん、まあ、棚で使っても大丈夫ですし、まあ、の机として、
あ、
ま
あ、なるほどね、
あの椅子をちょっと置いてもらって、はいはいはい、机としても利用できるような、うん、あの棚もございます、
ね、確かに机としても使えそうだし、はい、なんかテレビも置けそうだし、
はい、
こういろいろな用途が、
はい、
ね、これ一つあるだけでだいぶ全然便利さが違いますよ ね、 そ う、 ね、
はい、
そういうとこも考えられていると、
はい、
そして洋室 8.8 畳に沿って、はい、ベランダがあるのかな、
はい、
うん、水回りの方はどうですか？これは
水回りが、
はい、キッチンの方に、
はい、キッチンの横ですね、はい、左手になるんですけれども、洗面所を広がってまして、先ほどお伝えした取り替えした洗面台があったり、うん、で室内 の、 あの洗濯パンですね、うんうん、室内洗濯機置き場、
はい、
であと浴室があるような形になります、う
ん、もちろん、バストイレは別ということですね。
あ、はい、別になります。すごいあの皆さん入居さんもおっしゃられてるんですけど、うんうん、グランフォード市民すごい住みやすい物件になってて、広くて
ちょうどいい広さじゃない？これ 8.8 にキッチン 3.、まあ、別になってて、しかも、
はい、
ねえ中に扉もあるからこう仕切れるし、
そうです、
ね、塾長いかがでしょうか？
いいんじゃないですか僕はもう建築から全部携わってたね、
場所的に20年前、うん、以上か、
まあまあまあ、ほとんど建物は建築の皿の時は僕ら関わってるしね、
うんうん、
基礎から見てるから、
うん、はいはい、じゃあもうしっかりしてる、間違いないと。
間違いない。コンクリートってねずっと固まっていくんですよ、
うん、
10年ぐらいかかんない。10年間はまだあの 水で、うんうん、水がまだ含まれてるから10年ぐらいかけて、じゃあ20年がちょうどええ時期や。
へ
え。中はもうこんなん改装してなんか皿や、
うん、
20年関係ないね、うん、もう皿でしょ。
へえ、
まあ、
じゃあすごいこれ今、まあ、お買い得というかね、
うん、ほんで、うんうん、まあ鉄筋やからね、こんだけ柱型見てると、
うん、
あの自身言っても大丈夫です、
うん、でもその20年経った物件もこういう風にリフォームをしていけば、まあね、入居者様のニーズもたくさんある
ってことですよね。そうやね、まあ、一般的に80年ぐらい持つっていう話だけどね、
うん、
まず雨さえもらえへんからほとんど半永久的に持ちます。
へ、
何が問題になってくるんだったら、うん、給排水、
給
排水がちょっとやっぱり悪くなってくる、うん、もう他は全く問題ない。
うん、なるほどね、うん、まあ、そういう意味ではこういうふうにこうどんどんどんどんアップデートして、
そうそう、ね、中をね、綺麗にしてい
くっていうのもいいかもしれない。
さらですわ、
はい、
まさら
新宿
信じ
確か かにね、写真今見てるんですけど、
新宿やろ、
うん、新築、ちょ細かいところまで写真ないからわからないんですけど、パッと見た感じではもう本当新しい、
クラス張り替えたらしい、さら
やっぱり、ね、クラスとね、壁変えたらだいぶ変わりますよね、本当にイメージが、
ね、うーん、今のやつはこう鉄筋やから全然音もしないし、うん、いいですよ、
はい。さあそれでは物件そのもののおすすめポイント、今ね塾長からちょっとお伺いしましたけれども、はい、岡田さんもお願いします。
はい、リノベーション以外でのおすすめポイントなんですけど、立地の良さ、うんうん、まあ、その駅2つ2路線ですね、あの近いというのと、あと建物の管理状態の良さですね。で、立地に関しては近鉄伏見駅たり京阪の住染駅からの距離もすごく近くて、でこの物件自体が大通りから少し入った落ち着いた環境のところにあの建てられているものになります。で自転車があれば周辺の大学、例えば龍谷大学さんだったり、京都教育大学さんですねの方にも行けたり、あと職場にもあの行きやすい場所にあるかなと思ってます。で共用部分の清掃だったり点検もあの日々の管理も行き届いている物件になりますので、まあ、初めての一人暮らしの方だったり、あと女性の方にも安心しておすすめできるマンションになります。
はい、ありがとうございます。さあ気になるのはお家賃ですが、おいくらでしょうか。
はい、今回ご紹介しているグランフォート伏見303号室は、月々家賃6万7000円で、教育費が7000円の物件になります。
はい、それではお問い合わせ先を教えてください。
はい、今回の物件やったり、ベルビー武田についてホームページで確認されたい場合は、株式会社長栄のホームページを検索いただいて、うんうん、トップページの一番上の企業情報の中に本社事業所の一覧がございますので、はい、そこからベルビー武田をクリックしてください。
はい、なんかお電話の連絡先とかもありますか。
あ、はい、ございます、はい、電話の方が075-643-6800になります、
はい、はい、ありがとうございます。この他にもベルビー武田には豊富な物件がありますか。
はい、ベルビー武田では、単身向けのコンパクトなお部屋の方から、またご家族でお住まいいただける広めの間取りまで、さまざまなタイプの賃貸物件を取り揃えております。で今回ご紹介したようなリノベーション物件もどんどん増えてきてますので、おしゃれなお部屋に住みたい方にも、まあ、ぴったりのお部屋を提供できるかなと思います。
はい、ありがとうございます。さあそれでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、本日はお聞きいただきましてありがとうございました。まあ、リノベーションでこんなに綺麗になるのであれば、まあ、少し家賃が上がってもこういうお部屋に住んでみたいなと感じていただけたらとても嬉しいです。で皆様にとってここに住んでよかったと思っていただけるお部屋をご提供できるよう今後も努めてまいります。
はい、ありがとうございました。はい、はい、今週はベルビー武田から岡田智也さんにお話をお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、マストーヤユミさんの真夏の夜の夢をお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、ラジオネーム南西坊天海さんからいただきました。ありがとうございます。ワンルームでは礼金敷金0円物件が増えていますが、初期費用が抑えられる反面、昔退去時に突然高額なクリーニング代を請求され、署名もなく携帯写真で振込先を取らされ、送られてきたということですね。それにおかしいと思い、揉めたくなかったのですが、不動産会社への高額なクリーニング代請求を拒否し、ちゃんとした請求書を要求したということがあります。後日話し合いになって、高額なクリーニング代は減額でサインいたしました。こういったことで不動産業界のブラックリストに載っているのかが心配ですというお便りなんですけど、
まあそんなん心配するほどのこともないと思いますけど、
ブラックリストってあるんですかね。
いや、この程度のことではブラックリストっていうのは載せないですね。ちょっとしたトラブルなんやから、金額的な問題なんで、んまあその高かったら言うていただいたらいいと思いますよ。高いし何とかならんかとかね、 それやったらもう自分で掃除するなとか、なんかその私が準備しますとか。
高額なクリーニング代っていうのも、まあ、感じ方がね人それぞれだと思うんですけれど、うん、どれぐらいか分から
ない
けど、
大体まあ3万円とか4万円ぐらい違うの。
なるほどね。まあ本人がちょっと高いんじゃないと思ったら、まあ、それをこうお話しして、
そうやね、
ね、してもいいってことですよね。
ブラックリストはまあ反社とかね、特別なそういうのはまあ載せる時もありますけどね。
まあこういうのが嫌だから、もうあまりこう言いたいことは言わないっていうよりは、まあちゃんとこうね、
いやちゃんと ねいい、自分で思うことはっきり言っていただいたら、まあそれに理解してもらったらいいと思う
ね。なんかのクリーニング代を書面もなくて携帯電話の写真で送られてきたみたいなことってあるんですか？これ
それはちょっと最終入居する時にそういうのは大体決めてるんですよ。退去する時にそういう代これぐらいいりますよとか、うんうん、先もらってる場合もあるしね、だから写メで送ってくるのはちょっと横着
ねそうですね、まあ、写真なのかそこでなんか、ね、資料 PDF で送ってきたのかわからないですけれども、ね、こういうのはちょっと不親切かなと思いますけれども、
ね、まあ、まあ、その不動産業者っていう か我々みたいに専門に賃貸とかそういうのは管理している業者は日本中はやっぱり少ないんですね。ほとんどないに近いんで、まあ、多分宅建の不動産それが主力やから、まあ、ついでやし邪魔くさいから、こういう風にしてるのはちゃうかなと思いますけどね。
はい、それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、ブラックリストは載りません
大丈夫だそうです、はい、安心してください、はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ。今週はベルビー武田から岡田さんにお越しいただきました。物件のおさらいお願いします。
はい、本日はグランフォート伏見303号室をご紹介させていただきました。伏見駅から徒歩5分、住染駅から徒歩6分の立地にございます。オートロックもありまして設備充実している物件になります。スーパー、コンビニ、郵便局も近くにございますので、とても良い物件かと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。岡田さん、ラジオ初登場いかがでしたか？
ちょっと緊張しました、
ね、すごいしっかりしてます。やっぱり女の子ってすごいなと思って
ありがとうございます。
はい、通りました。また遊びに来てください。
はい、
ありがとうございました。サマーチャポン宝くじですけれども、キャンペーン開催中です。期限がですね、サマーは、8月31日とあと1ヶ月弱となっておりますので、ぜひ皆さんお早めにご応募ください。よろしくお願いいたします。さあ、そして長英さん、夏祭り昨日ね、花火大会が無事行われました。長英さんからは2戦目ご招待ということで、
まあね、なんか人気あるらしいよ。
そう、今年は周年ということですごく盛り上がったようなので、またそのリポートね、近藤久乃さんが来てくださるんではないかなと思います。ね、さあ、それではEガレージです。
はい、Eガレージ奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、インターネット E ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら E ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスの e ガレージ、ぜひご活用ください。さあ、そしてこの番組超 A やん公式 X がスタートしています。ぜひ皆さんフォローをお願いします。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超 A やん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。